でいよいよ問題は最後の段落なんですけど、これ随筆っていうのはなかなか後半が難しくてですね、実際これ10分で解くっていうんだったら、ここまではせいぜい5分ぐらいなんですね。実のところはもう随分来てますよ。4分の3ぐらい来てるのに、まだこれで5分しか使ってないんです。で、随筆というのは具体的な例が出た後、最後に感想を述べるんですね。で、その最後の感想を述べるところが一気にトーンが変わるので非常に読みにくくなります。ですから皆さんが本番で随筆じゃないかなこれはというものに当たった場合は、前半は具体的で分かりやすい、つまり露光と私が船旅をしていた、そこに漁師がやってきて、漁師から20匹の魚を買って、でお代として30銭払ったところが1銭多かったということを知った漁師が必死で戻ってきて、何度断っても1銭を置いていくと言って、ついにはまあ1銭を返して去っていった。でお父さんである露光は笑って、でなんで笑ったのかというと、結局はなんて正直者なんだ、素晴らしいなっていうふうに思ったわけですよね。でそれに対して私がこれこそ隠者じゃないかっていうふうに言ったら、いやいや、まあ田舎の人っていうのは大体こういうもんなんだよっていうふうに言いながら答えてくれたっていうぐらいは、まあまあ話として分かりますよね。でそこまでで実はその4分の3の時間を使ってしまうんじゃなくて、本当に半分ぐらいせいぜい使って、残りたった一段落なんですけども、随筆で最後に考え方を述べるところっていうのを時間を残して丁寧にやっていかないといけないんですよね。はい、じゃあ最後4行ですけども、丁寧に追いかけます。我常に持ってこれを思うと、私はいつもこう思っていると、まあ、ここはいいとして、ここからが随筆ですよということで考えを述べるということですよね。今の人の宿旨を切るは、先王の方言を言いて、四君子と合子、また崇高を従え、道場に座して貴人というもの大きも、ひとたび利害に触れ集合をクラブルに及べば、すなわちその守るところ、いまだ必ずしもよくことごとくは新開古の御人に伏せざるなり、ゆえに処す。一気に読んでみましたけど、一呼吸長かったでしょ。切れ目がなかなかないんですよこれ。しかもね、上中下たどるのめちゃめちゃ大変ですよこれね。終わり4行目から見てみますと、我常に持ってこれを思う、この後ですね、今の人のと読んだ後、手記を切るわで1、2で帰りますよね。その後ね、大きもの下に下があるんですね。で大きもの下ってこれどこから戻ってきてるのかなと思って見てみたら、2行目の一番下の言うものっていうのが中がついてますから、言うもの大きっていう戻り方してるんですよね。でじゃあ上はどこかというと、3行目の頭のところの貴人とでしょ。ということは貴人と言うもの大きもってとんでもない戻り方をするわけで、1行以上中から下に対して飛ぶというここですね。でしかもここまでで一体何言ってるのかっていうところがよくわからんというところもあるんですが、中も多いよね。で結局何言ってるかというと、まず中の10番を使うと、高位高官のものが身につける服っていうのがあるわけですけど、要するに高位高官の人がいい服着てますと。でそうするとそういう人たちは先王の方言を意していると、まあ、意も問題になりますね、まあ、後でやりますけど、でそういう人は先王の方言を意していると。それから四君子と合してもいると、意して合してるんですね。でまたときてプラスですね、また崇高を従えていると。その上にこう崇高先払いですね、中の12番、貴人を先導する従者先払いで、先払いまで従えて道場に座していると、で貴人と言ってるんだと。つまりどうやら今の高位高官の人はいい服着て、で先王の方言を何とかしてて、四君子とも合してる。でさらにですね、従者は従えてるわ、道場には座してるわ、自分のことを貴人と言ってるわ、ってことは簡単に言えば、今の高位高官の人は随分偉そうなことをね言ったり、それからやったりしているものだけどもね、っていう話でしょうね。はい、でここまででまず前半部分という感じなんですよ。さあ、ではまず問題の意からいきましょう。では問1の意のところですけれども、これは先王の言を何とか引いてですから、読みは意引いてですね、先王の方言を意引いてです。まあよく出てきますけどね、道と書いて言うと読むぐらいは一応漢文の常識という感じはしますけどね。でそうするとこの道は実際に何かを言っ ているっていう意味での道ですから、問題は選択肢です。これが難しいんですね。言うと読むのはいいんですけども、選択肢が難しいんですね。まず人道の道、これはまあいわゆる人の行うべき道という意味でしょうね。人道で、そうするとまず一番は行うべき道とか、まあ、倫理観みたいな感じでしょうね。じゃあ2番はどうなのかということで見てみると、報道、報道の道はこれは行うべき道というよりは、法の字が知らせるで道ですから、知らせたり言ったりしてるっていう意味において正解じゃないかなと思いたいとこなんですが、ちょっとわからない。じゃあ次3番、道理。道理っていうのは理が断りであり、道が同じく行うべき道という意味では、道も理も同じ意味で、結局は行うべき道、倫理的なそのものを言ってるんですね。となると1と一緒、1と3は同じ意味ですね。ある断りだとか人が行うべき道だとかという意味ですからね。では4番どうか、道程、これは道ですね。本当の普通の道でしょうね。だから人がそこを歩いていく道だとという意味でしょうから、言うという意味とは全くかけ離れてますよね。さあそして5番、道具。道具ってまあ多分具が下にあるというところから考えても、何か機材とかかなというところなんですけど、わからないですね、はっきり言って。普通にはね、じゃあ一応これわからないなりにまず考えてみると、1番の人道とそれから3番の道理は同じ意味で、行うべき道とかあるいは倫理的なものだなっていうふうに、人道とか道理の意味から捉えてわかりますから、この2つをまず消しましょう。でところがね、これ1番を選んだ人が 15%、 3番を選んだ人もなんと 29% もいるんですよね。まあちょっとなかなか難しかったのかな。それから4番の歩く道っていうのは、さすがにこれ 5% しか選んだ人がいませんから、バスということで落として、迷うのは本来2と5なんですよね。だけども、まあ、2番が報道ですから、知らせると来て道と来れば、実際みんながテレビとかねなんかで報道なんとか番組っていうふうに言ってるように、何か人に知らせるとか言うとかっていうニュアンスで取れれば、正解が2の方に行くと僕は思うんですが、実は選べた人は 27% しかいないんですよね。そして実際道具の道っていうのは、これね、あの行うべき道という意味にかなり近い意味で使われてまして、道具の具っていうのはあるその器具があって、でそれがちゃんとその行うべきものとしての価値を持っているっていう意味なので、実は1番と3番と5番が同じ行うべき道っていう意味で同じ意味なんですね。はい、これを選んだ人でも 24% もいますから、結構迷う問題ですよね。言うという意味で正解は2番、ただし正答率 27%、 ちょっと難しかったかね、選択肢がね、ということです。さあじゃあ戻りますよ。さて結局は今の皇位高官の人はいいものを着てるし、ね、洗脳の方言を言ったりしてるし、で主君主と自分で合してるし、従者は従えてるし、道場に座ってるし、自分で基人と言ってるし、で偉そうしてるねと。でここまでで前半で、その後が問題なんですね。じゃあ読んでいきますよ。ひとたび利害に触れ集合をクラブルに及べば、ここですね。ひとたび利害に触れ集合をクラブルに及べば、これも上中下っていうのをしっかりたどりながら読むんですが、及べばっていうところで仮定条件になってますよね。ですから利害に触れたり、つまり何か利害が絡んできて集合をクラブルに及べばですから、ほんのわずかでもですよね。中の13番使ってみればわかりますけど、ほんのわずかでも利害が絡んでくるとという仮定条件で、偉そうしてるやつらがほんのちょっとでも利害関係に絡んでくるとどうなるかっていうと、最後読みますよ。すなわちその守るところ、いまだ必ずしもよくことごとくは深海湖の魚人に伏せざるなり。さあできたかな。まずポイントは、いまだ図の再力文字で、これは結局最後にざると読んでますから、否定を含んでるっていうことなんですね。いまだざるですから最後に図がある。そして図があった後に必ずしもでしょ、必ずしもとこ来てますから、不必ごろ7番、不必要とは限らない、これ部分否定なんですよね。不必要とは限らない という部分否定な上に、その下に能という字があって、よくと読みますね。でよくときた上で、これまた図との組み合わせ、いまだ図との組み合わせでいくと不能ということになりますから、不可能なんですね。これね、不可能を表す、つまり簡単に言うとできないっていう不可能に部分否定が組み合わさりましたから、できるとは限らないとなりますね。はい、よくっていう能力の能と、いまだざるの図の部分が組み合わさると不能、つまり不可能になります。できないっていう意味です。そして不必っていう組み合わせは上に不がつきますから、不必要とは限らないということになって、部分否定、不必ときたら何々とは限らないってことは、要するに以下のものについてできるとは限らないっていう訳をするわけですね。じゃあ一体何ができるとは限らないかというと、偉そうしている貴人たちが深海湖の魚人に伏せ、つまり追いつくということができるとは限らないんだ。偉そうしている貴人たちがあの深海湖の魚人たちに追いつくということができるとは限らないんだと。で何ができるとは限らないかというと、すなわちその守るところですよね。すなわちその守るところということになると、守るというのはこの場合節を守るということでしょうから、あれほど立派なことを言ってね、洗脳の方言を言ったりしてるやつらが、じゃあ自分のその節を守るということが深海後の魚人ほどできるとは限らないのである。まあ、簡単に言うと、日頃は偉そうしてても、ひとたびわずかな利害にでも絡んだことが起きたら、あの偉そうな貴人たちは結局は深海後の魚人たちに節として及ぶということがあるとは限らないんだ、まあ、そういうことはできるとは限らないんだと言ってるわけですから、深海後の魚人と、それから日頃偉そうしている貴人とを比べると、深海後の魚人の方がよっぽど偉いんだと。日頃偉そうしている貴人なんて、いざお金が絡んできたらあっという間に説を曲げてしまうようなやつらなんだよということを言ったと。そこで私は故に処すと、私はこうやって記しているんですよということなわけですね。はい、これが最後わからないと問いの3番は当然解けないんですよ。もう結論的に、要するに未だ図のところが最終的に勝負で、結局再読文字である未だ図は否定を含んでるわけですね。そして否定を含んでるってことは、能力の能、よくとの組み合わせでいくと不能、つまりできないっていう意味を持ってないとダメなんですね、結論的に言うと。で例えば1番2番3番を見てみると、ちょうど2行目のところですけど、1番できるもの、2番できないもの、3番できるものっていうことで、もう一発ですね。できるっていう捉え方をしているのが×ですから、1番3番があっという間に×になるわけです。つまり当節の交換の中にも、わずかな利害にとらわれずに節操を守ることができるものがいるというふうに書いてある1番3番は、まず一発×にならないといけないということですよ。できるものはいないはずなんです。できないものがいるわけですよね。だから2番は OK ですけど、1と3が×になります。ここはまず勝負ですよね。ところがこれ、1番を選んでしまった人が 15%、 それから3番を選んでしまった人がなんと 29% もいるわけでして、全く逆なんですよね。でも怖いですよね。あの、未だ図の図を見落としている、つまり再読文字の未だは図というふうに戻って読むわけですけど、否定語を含んでるっていうところが分かりさえすればできないと分かるはずなんですけどもね。はい、じゃあできるを×して1と3がアウトで2が残った。じゃあ続けて次のページ見てみましょうね。じゃあ4番はどうかっていうと、当節の交換の中にはわずかな利害に悟く了見の狭いものが多いとあるんですけど、実はこれ利害が絡んでくると何々できないみたいな方向じゃなきゃいけなくて、了見が狭いものが多いっていうのは書いてないんですよね。でこういう書いてなし君は必ず罰するっていうのがセンターの一つの特徴ですから、書かれてないものなし君は罰だよという話で、あの僕はよく漫画で書くんですけども、この悪いなし君っていうのがおりまして、なしマークっていうのを僕よく書くんですよね。でなしは罰だということで、なしマークで必ずなしは罰にしてほしいわけで、このなし君に引っかからないようにということで、書かれていないものこれは必ず罰だというふうに捉えてくださいね。 では4番、わずかな利害に悟く条件の狭いものが多いのでっていうのは書かれてなし、なしは×で、しかもまあ後半見てもね、彼らは深海溝の魚人のような隠者とは心が通じ合えないっていう、心が通じ合えるとか合えないの話じゃないですからね、これも書かれてないですよね。はい、これはでも選んだ人 9% では、5番どうか、当節の交換の中にもわずかな利害にとらわれず昔の西欧の言葉を守っている者がいるね。そしたらこれ当節の交換は偉いやつらがいるってことになっちゃいますから、文脈的に反対ですよね。でしかも彼らは深海湖の魚人におとりはしない、逆ですよね、深海湖の魚人の方がよっぽど上なんだっていうことを言ってるわけですから、完全に逆ですよこれ。完全に逆の5番をなぜか 20% もの人が選んでしまっていると。ということで、この5番を選んだ人は本当にあの逆を選んでしまってますから、読みが反対になっているということで、さっきも言ってますけど、こういう文章の場合4分の3くらいまでを5分で読んで、最後の一段落に5分ぐらい時間をかけるぐらいのつもりじゃないとダメなんだということで、おそらく時間が足りないでささっとやってしまって逆になってしまったということでしょうね。はい、5番を選んだ人は要反省です。では戻りまして、そうすると残っているのはもう2番しかないわけですから、確認しましょう。2番、当節の交換の中にはわずかでも利害が絡むと節操を守ることのできないものがいる。いいですね。はい、実際中身的に何の問題もないということで、できないものがいる、 OK で、彼らは深海湖の魚人に及ばない、漁師に及ばない、いいですね、漁師に及ばないんですよということ、 OK。 ただ正解は 27% しかねいないわけで、まあ、難問っていうよりはね、実はこれ、まあ、本番のものなわけですけれども、時間が足りなかったんだと思うんですよね。あの今回は問3までしかないからいいんですよ、いいんですけども、本来これ問6とか年によって問8まであるんですね。で、分かるように今まで10分ですよってことで考えてみると、問6とか問8まであったら残りあと5分で全問解けるかということになってくると、相当時間が厳しいの分かりますよね。でさらに言えば現代文2題で、古文1題で、最後に漢文っていう形で原古漢と解いてきた人は80分っていう枠の中で最後漢文を解いてるわけですから、相当追い込まれてますよね。まあ、その意味でもやはり現代文を早く、もちろん古文も早く正確に解いて漢文に時間を残し、で解き終わった後もなおかつ見直しが5分とか10分あるぐらいのスピードで解いていかなければいけないわけですけど、本番でやっぱり50万人以上受けるねセンター試験の場合には、これはやっぱりなかなかそうはいかないわけで、まあ、みんなこう追い込まれていくんですよね。本当に追い込まれます。でいつもセンターが終わった後みんなが言うのは時間が足りなかった、で後で見てみたら全く反対に読んでるわけね。で未だ図があった上でよくと来てるんだから、できないっていう組み合わせぐらい分かるはずなのに、その時はやっぱり時間が足りない、緊張している、まあ、悪条件が重なりますから、全く反対に読んでしまって、好意交換の方が漁師より偉いとかねっていう反対の話になってて、漁師の方が偉いわけで、流れからしてもそうですよね。30銭だと渡したら31銭あったからって返しに来た、でそれはなかなかこう偉いやつだな、まあでも田舎の人ってこんなもんだよって言ったお父さん、そういう流れから来てもやっぱり偉そうしてるやつらに限ってちょっとお金が絡んできたら、もうあっという間に節操のない人間になってしまって、で、あの漁師の人たちに劣るんだよっていう流れで読めてほしいところなんですけどね、どうでしょうか。はい、それじゃあ総合問題1番終わって、次総合問題2番締めくくりになりますけれども、ぜひ時間を10分で守って解いて全問正解で終わってほしいところですね。はい、それでは総合問題1番の回答解説を終わります。